この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第10章9節から11節までをお読みいたします。ローマ人への手紙第10章9節以下。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。今日はこの箇所から主の救いと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。私自身あまり気がついていなかったんですが、どうもこれまで何度かこの箇所から説教をしているようです。いつもできる限り違う箇所をやろうと思っているんですけども、洗礼式があるとどうもここの箇所を選んでしまっているようです。それには理由があるんですけれども、きっとそのことも何度もお話をしているかもしれませんけれども、この聖書の箇所は私自身が洗礼を受ける決心をしたときに与えられた聖書の御言葉です。私のことをお話しして恐縮ですけれども、私は牧師家庭に生まれました。父は大衆伝道者として、いろんな教会で伝道メッセージをするということがありました。そのために子供の頃からあまり遊園地に行ったことはありませんでしたけれども、伝道集会にはよく連れられていきました。実はこのコロナの自粛期間中に、私は子供の頃や若い時に聞いていた説教者たちの本を集めまして、あの頃どうしてこの人の説教をそんなに喜んで聞いていたんだろうかというのをですね、こう改めて本を通して思い起こす、そんなことができました。そんな本を読みながら昔の伝道集会やキャンプのことをいろいろと思い起こしていたんですけれども、私が子供だった頃、あるいは学生だった当時、伝道集会だとかキャンプというものに参加をしますと、いつもそこで救いの証という、その人がどのようにして信仰に導かれたのかを証しするという習慣が、この当時あったわけです。そこで私は何度もいろんな人の証を聞いていく中で、証には一つのパターンがあるということが分かってきました。どうも証を聞いているとみんな洗礼を受ける前はひどく罪深い生活をしていて、教会に行って説教を聞いて福音を受け入れると人生が180度変わった、そういう証をすることが分かってきたわけです。そういう話を子供の頃から何度も何度も聞いているうちに、私はクリスチャンになるためには一度悪いことをする人にならないといけないんだなというふうに思うようになっていきました。ですから子供の頃や学生の頃というのは、クリスチャンホームで育った自分にとってはですね、自分の中にある罪というのがよくわからなかったわけです。毎日毎週教会に行きますし、お祈りをしますし、それこそ毎日今日犯した罪をお許しくださいとお祈りしていましたので、自分の中に罪があるということが、あまりよく分かっていなかったわけです。そんなこともあって、まだ自分としてはクリスチャンには まだ当分慣れないんだなというふうに思っておりました。そしていつの間にかですね、クリスチャンになる日というのはある日こうビッグウェーブのように突然自分に訪れるのだと、そんな憧れを持って考えていくようになったわけです。ところがです、当時中学2年生だった私は、夜寝る前になりますと父がこの布団のところにやってきまして、聖書を読んでお祈りをする、家庭礼拝をするという習慣がありました。今時中学生で親と一緒に家庭礼拝をしているという子が少ないかもしれません。でその家庭礼拝の中で、その日に限ってですね、父はかなりしつこくいろんな聖書の箇所を開いて話し始めたわけです。子供ながらに今日はちょっとしつこいなと、そんなふうに感じていたわけですけれども、その時突然ビッグウェーブが訪れたわけです。その時に父がたくさん読んだ聖書の箇所の一つが、今読んだこのローマ人への手紙の10章の9節と10節です。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この言葉を聞いた時に、あれ？と思ったんです。イエスを主と告白する、大丈夫、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。信じてる。それだけ？そんなら信じてる。そういうふうに思ったわけです。それで、お父さん、僕イエス様のこと信じてるよと話をしました。不思議に泣いていました。いつの間にかクリスチャンになるというのは、ちゃんと聖書を全部読んでからとか、もっとふさわしい人になってからとか、罪を犯してそれをちゃんと許してもらいたいと思うようになってからとか、そういういろんな条件があるかのように思い込んでいたわけです。けれどもここには、私がそういうふうに思い描いていたことは何も書いてありませんでした。イエスは主である。私にとってとてもかけがえのないお方として、主イエスの十字架と復活の出来事、これが私のために起こった出来事なのだということを信じることができる、そのことを告白することができる、それが信仰なのだということが、この時分かったわけです。それはクリスチャンホームで育った人と聖書をそれまで聞いたことのない人とでは全く違う反応になるのは当然のことだと思います。イエスは主であると告白する、主イエスの十字架の意味や復活を信じるということは簡単ではないはずなんです。みんなが簡単に信じることができるのであれば、教会にはもっとたくさんの人が来ているでしょう。このことがすっと心の中に入ってくるというのは、子供の頃からクリスチャンホームで育った者の特権です。私たちの教会では残念ながら幼児洗礼はしていません。そういう歴史のない教会です。けれどもクリスチャンホームで育って子供の頃から神様と出会って生きるということは、神様からの祝福です。子供たちはすでに神様からの契約の子供です。神様のことを信じるものとなるように育てられてくるということは、クリスチャンホームの祝福です。ですから自分はまだダメだというように思う必要はないのです。まだふさわしくないと考える必要もありません。 この言葉に、この聖書の御言葉にアーメンと言えるかどうか、そのことを信じることができるのか、このことが大切です。そしてもう一つ大切なことがあります。あなたは救われるからですとここに書かれています。この肝心な救いというのは一体何を意味しているのでしょう。というのは、人によって求める救いというのは異なっています。先日の説教でもお話ししました。私が溺れた時の話をしたことを覚えておられると思います。溺れている人にとって救いというのは、自らが水の中から引き上げられることです。お金に困っている人はお金が与えられることでしょう。悩みを持っている人は悩みが解決することです。まあ、そういうふうに自然に考えてしまうわけです。つまり私たちが救いを必要とするときというのは、そこで求めている救いは自分本位なものです。そして多くの人がつまずいてしまうのは、この救いの分かりにくさから来るものです。悩みを抱えながら聖書に、あるいは神様に救いを求めて教会に足を運ぶ人は少なくありません。以前ある教会で、自分の息子さんを交通事故で亡くしてしまった方が教会に見えるようになりました。けれども教会に来て聖書の話を聞いても、亡くなった息子さんが生き返ることでは、生き返ることはないわけです。まあ、この方は幸いに20年ほど教会に通われて今クリスチャンとなっています。それは本当に嬉しいことです。けれどもそれぞれが求めていることが叶う、それが救いであるとすれば、大変なことになってしまいます。お金がない人が教会に来る、先生お金ありますか、いや私にもありません。お金持ちになれるということでは、単純に、そんな単純なことではないはずです。ただ自分の悩みであるとか、自分の病気を抱えている人、そういう人は神様が何とかしてくれるのではないか、そういう期待する心が生じるのも当然のことなのかもしれません。人にはいろいろな思い煩いがあります。そういう中で神様に何かを期待し、聖書に書かれていることを期待して教会に集う、そして礼拝を捧げるようになります。そして説教を聞いていく中で、だんだんと自分が願っているようになるということではないのだということが分かるようになってきます。むしろ神様が願っているように、私たちが変えられていくということが救いなんだということが分かってくるわけです。私が教えております東海聖書神学塾で長い間塾長をしておられました川野雄一先生が、少し前に分かると変わる神の形の福音という本を出されました。この川野先生は神学塾で組織神学を教えておられる先生です。この授業で教えてくださっている内容を、分かりやすく書いたものです。私自身もこの先生から学びましたので、非常に大きな影響を受けているんですけれども、私はこの先生から、救いと言ってもそれは聖書に3つの概念が書かれているんだということが分かりました。関係概念と実体概念と目的概念と言います。少し難しく感じるかもしれませんけれども、簡単に説明してみたいと思います。関係概念というのは、神様と私たちとの関係です。あるいは私たちと周りの人との関係です。 私たちは罪を犯した結果として神様との関係を失ってしまいます。そして人間関係を築くことの困難さを覚えるようになってしまいます。神との断絶や疎外感というのは罪のために起こった結果です。けれども主イエスは私たちとの関係を回復するために犠牲の子羊となってくださいました。それが十字架の一つの意味です。主イエスの犠牲によって私たちは義とされて神様と和解をすることができるようになった。神様との関係が回復して隣人との関係も回復していくことができる。それが関係概念です。実体概念というのは命のことです。罪を犯した人間は滅び死という罪の結果を招いてしまいました。けれども主イエスは私たちに永遠の命を与えるために私たちに代わって死んでよみがえってくださいました。この主イエスの贖いによって私たちは永遠の命を受けるものとなりました。それが実体概念でいう救いです。目的概念というのは罪の結果として人生の意味を失って虚無感に支配され人と比較しながら生きるようになってしまう、そういう曲がった生き方をするようになってしまう。それが罪の結果です。けれども主イエスは神のしもべとして神の御心に従順に歩まれたように、私たちも主イエスのように神を愛して隣人を愛することができるように求められています。私たちが何のために生きているのかを知って神様の国を相続するものとなる、それが目的概念です。もっと詳しく知りたい方は本を読んでいただいたらと思いますけれども、聖書はこの救いを3つの側面で説明しているわけです。ルカの福音書の15章に3つの例え話があります。この例え話はそのことを分かりやすく語っているものです。最初に出てくるのは100匹の羊の中から迷い出てしまった1匹の羊の話、それを見つけ出す羊飼いの話です。これは実体概念の話です。群れから外れて一人ぼっちになってしまった子羊はもうそこで待っているのは滅び死です。けれども羊飼いがやってきてその羊を見つけ出してくれる、そうするとその命の危険から救い出される、それがこの例え話で語られている救いです。その次に10枚の銀貨を持っている女の人の話が出てきます。1枚の銀貨をなくしてしまった、それで一生懸命探したという話です。そこで語られているのは価値です。お金は失われてしまえばただの鉄の塊です。そのお金を使う人がいてそのお金の本来の価値が発揮されるわけです。それと同じように私たちの価値は私たちの価値を知っているものによって使ってもらって初めて私たちの本来の価値が回復される、そういうことがここで語られています。最後に書かれているのは放蕩息子として知られている失われた二人の息子の話が出てきます。あるところにお父さんがいて二人の息子がいます。この弟の方はお父さんの財産をもらってそして旅に出て全部使ってしまうわけです。さあこれからどうしようという中でお父さんのところに帰っていく、そうするとお父さんはもう一度この息子を受け入れてお父さんの子供として迎える。それを見ていたお兄さんはお父さんがその息子を迎え入れるのを嬉しく思わない、お父さんと一緒にいたはずなのにお父さんの心がわからない、そういう話です。お父さんとの関係が回復される、そのことが救いなのだ、あるべき関係をちゃんと取り戻すこと、 それが救いだということを語っているわけです。このように聖書は救いというのを神様との関係の回復、永遠の命を得ること、そして自分の価値、自分の使命を知ること、それが救いなんだと物語っています。そして罪というのは神様とのあるべき関係を知らないで滅びに向かってしまっている、自分の生きている意味を知らないで生きていること、それが人間の罪の悲惨な姿なのだと聖書は物語っているんです。もちろん私たちはそれぞれに救いを必要とするさまざまな困難な場合がありますけれども、聖書はその困難な時にその根本の原因がどこにあるのか、そのことに目を向けさせようとしています。私たちは私たちが望んでいるようになることが救いであると思い込んでしまうわけです。けれども神様は私たちが喜んで生きることができるようになることを願っています。そして私たちが本来生きることができるようになるその姿を取り戻すことを救いと呼んでいるんです。今日洗礼入会式が行われます。それは十字架につけられてよみがえられた主イエスが私の主であると告白することです。そして主イエスは私たちが喜んで生きるものとして新しく作り変えてくださる、その希望を持つものにされた喜びをお祝いする時です。まだ拙い信仰です。完全なものになったわけではありませんけれども、神はそういう一人一人を、私たちを主イエスのようなものに変えてくださる。神様を愛して隣人を愛する者へと変えてくださいます。私たちに使命を与えてくださる。そしてこれからいつもこの主にある教会にある一人一人と一緒に歩んでいく、その交わりに加えられていくわけです。それはすでに信仰が与えられている皆さんも同じです。主イエスは不完全なものであっても聖霊によって新しくしてくださいます。私たちは一緒に支え合い励まし合いながらキリストのようなものに成長させられていくのです。お互いのために、そして今日教会の交わりに加えられる者のために共に祈っていきたいと思います。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたは私たちに信仰を与えてくださいました。あなたを信じることができるように聖霊を与えてくださいました。不完全なものであっても罪深いものであっても、あなたはそういう人を愛して受け入れてくださいました。あなたの愛を心から感謝します。主よ、私たちもまたあなたを主と告白します。私たちもあなたが私たちの罪のために十字架にかかってよみがえってくださったお方だと信じています。そしてあなたの体であるこの教会の交わりに加えていてくださいます。あなたのこの恵みを、祝福を心から感謝します。この後久しぶりに聖餐を祝います。どうぞあなたがこの聖餐を通してあなたによって一つとされている喜びを私たちに得させてくださいますように、尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。